それでは健やかに生きるためにと題しまして、田中先生より説教をお願いいたします。
おはようございます。もう一言祈って御言葉を開きましょう。我が主を十字架の悩みと死にまで追いやった私をも顧みて、救いの恵みに預からせてくださいました。この神様の愛こそ誠の愛なれと、天のお父様、新しい月を迎え、今朝もこうして共に集まって賛美を歌い、祈りをし、御言葉を分かち合う礼拝を捧げる時をいただき、誠にありがとうございます。招かれた私たちが聖書のお言葉を耳にして、そして心に蓄えて新しい週間に出発してまいります。今一度私たちのすべてをさやかにしてくださり、心を開いてくださって、あなた様のお言葉に聞くことができるように、また生きることができるように信仰を与えてくださるようにお願いいたします。続く時を御手に委ねて、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今朝の聖書のお言葉はマタイの福音書の22章34節から40節をお読みいたします。34節、パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。サドカイ人たちがイエス様に問いをいたしまして、それに対してイエス様は答えてくださった、そういうことがあって、その答えによってサドカイ人たちはもう黙ってしまった、驚いて黙ってしまった、こういうことを聞きつけたパリサイ人たちがもう一度一緒に集まったということです。で、一緒に集まって、何をしたのかといいますと、35節、そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。パリサイ人たちが一緒に集まって、そして相談をいたしまして、一人を選んだんですね。律法の専門家、その中にいたのでしょう。一人を選ばれました。そしてその一人をイエス様のところに遣わしました。質問をするためですけれども、ここにわざわざ書いているのは試そうとして、イエス様を試す、そういう目的を持って、パリサイ人たちの中から一人の律法の専門家が使わされたというのです。そして問いかけられた問いが、36節、先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。こう問いかけました。律法の中でどの戒めが一番重要か、大切か、もともとの言葉では大きいかというふうな言葉が使われているそうですけれども、当時613の、戒めがあったというふうに言われたり、あるいは私たちが旧約聖書を読むとそこに10回等の言葉を発見したり、またそれの解説のような言葉がレビ記であるとか申命記に数々出てきます。で、こういったたくさんの戒め、律法の言葉があるけれども、その中で一番重要なもの、一番大きなもの、一番大切なものはどれか、こういうふうに問いかけたということです。まずここで立ち止まって思い巡らしたいと思うのです。一体この問いがなぜイエス様を、あるいは神様を、キリストを試すことになるのでしょうか。今まで例えば、 サドカイ人が永遠の命はないということを言わんがために、結婚のことといいますか、そういったことを尋ねたということもありました。あるいは結婚にまつわるならば離婚ということが是か非かみたいな問いもあったかと思います。あるいは税に対してカエサルに捧げるというか納める、それは立法にかなっているかどうかみたいな問いもありました。いずれも大なり小なり答え方によってはイエス様の立場が悪くなるということは想像できる質問だったと思うのです。ところが今朝ご一緒に学びますこのお言葉の中で、立法の専門家がイエス様を試すために使わされたとわざわざ書いているにもかかわらず、そこで発せられたイエス様に対する問いというのは、先生、立法の中では一番大切なのはどれなのでしょうかという問いであった。この言葉自体はどう考えても私は試すことにならないような気がするのですけれども、皆さんはどのように感じられるでしょうか。どう考えてもこれを試すことになるとは思わない。試すというのはこういうことですね。つまり答え方によってはイエス様の立場が危うくなる。あるいはここで相談をしたパリサイ人たちからすれば、イエス様はやはり神ではない、救い主ではないということを証明してやろう、こう思って発せられた言葉、それが試すということなのだと思うのです。しかし彼らの口から出てきたことは、律法の中で一番大事なものは何か。他の福音書の中では確かに試して問われたと書いているところもありますけれども、どうもそのことが書かれていなくて、律法の中で重要なのは何かという問いに対して、イエス様が神を愛すること、隣人を愛することというふうに答えられた、このやり取りをむしろ積極的なものとして記している福音書の箇所もあるのだと思います。改めて今朝この問いましたところの、この先生、律法の中でどの戒めが一番大切か重要かという問いが、なぜイエス様を試すことになるのか、神を試すことになるのか、神様を試みることになるのかということを考えたいと思ったのです。答えはですね、わからないということなんですけれども、ただわからないということは非常に重要なことで、ここで試すという言葉はマタイの福音書の中ではすでに何度も出てきているのですが、最初に出てきているのはイエス様が宣教を開始された時に洗礼を受けになられて、そしてすぐに悪魔の誘惑を受けられますね、4章の中で。その誘惑というふうに今私は言いましたけれども、聖書の言葉は試みる者がやってきた、試みるためにやってきた、悪魔は試みようとして、こんな言葉が出てきています。この試みるという言葉と、今朝パリサイ人から使わされた律法学者が、語った言葉のその目的、それは同じだったということなんですね。開いていただかなくていいし、プロジェクターにはないですけれど、用意していませんけれども、悪魔の誘惑の箇所で3つの問いといいますか、命令が悪魔からなされたときにイエス様はそれぞれに答えておられるのですが、2つ目の問いにこんなふうにイエス様は答えられました。イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。これは申命記の6章6節からのお言葉だというふうに言われます。試みてはならない、試みるということをしてはならない、こうまっすぐに試みるためにやってきた悪魔に対しておっしゃられた。それはですね、私はどんな言葉であろうとも、その語られた心の中にもし試みるということがあるとすれば、その問いがどんなに立派なものであったとしても、戻りまして今朝のようにですね、どの戒めが一番重要かという、非常に信仰的な、非常に立派な、むしろ求道者の心を感じるような問いであったとしても、 そこに試みるということ心があるとすれば、それはやはり試みることであり、悪魔の技と同じなんだということを聖書は語っているのではないでしょうか。別の言葉で言えば、人間の罪というのは、罪人である人間というのは、いかに宗教的な信仰的な立派な言葉を用いながら語りながらも神を試してしまうものである。つまり語られた言葉がものすごく聖書的でですね、キリスト教の教理にもまっすぐであって、何の非の打ちどころもない言葉がそこで語られていたとしても、必ずしもそこに信仰が語られているのか、あるいは神様への愛が存在しているのかというと、そうではないことを人間というのはやってしまえる、やってのけてしまう。ここで、私たちは自分の心がどのようであるのか、どれどれ神様、本当にあなたが私が信じる神に値するかどうか、これから調べてあげましょうみたいな感じで、もし問いを投げかけようとするならば、そこでなされる問いがどんなに聖書的で信仰的で求道心に満ちている言葉であったとしても、やはりそこに信仰が生まれることはないということなんだと思うのです。神様を信じるということは、神様を愛するということです。それはまず神様に信頼していこうとするということが土台なんだと思うんです。何度か言いましたけども、人間関係に当てはめたらよくわかりますよね。私、この人を本当に私のことを愛してるだろうか、一つ試してみようかと思ったら、そこに愛が生まれますか？生まれないですよね。うちの妻は私のことをどれだけ愛してるだろうか、一朝一週間ほど無視してやろうか、それでも愛したならば立派なものだ、もうこんなものは愛を破壊しようとしていることですよね。おおよそ試すということは悪魔がなすことなのです。ですからここでパリサイ人たちが相談をして、聖書のことならば何でも知っているという聖書のエキスパート、律法の専門家がやってきて、そしてそこで語る言葉がものすごく信仰に満ちた聖書的な言葉であって、けれどもそれが悪魔が成している技と同じになってしまっている。これが私たちがイエス様を十字架につけた、罪だと思います。先ほど3秒、なかなか普段 歌っていないという注釈付きで、頑張って歌いましたけれども、とても素敵な賛美歌だと思いますが、祈りでも少し引用しましたけれども、この罪深き我が身に代わりキリストは十字架につき、命さえ惜しまず、違いました、ごめんなさい、我が主を十字架の悩みと死にまで追いやり祭りし、我をも顧み、救いの恵みに預からしたもうとこありますけれども、イエス様を十字架の悩みと死にまで追いやったのは私だという告白から始まる賛美でしたですね。つまり私たちが知らずに犯した罪のためにイエス様は十字架にかかってくださったということであるのは一つの真理だと思いますが、実はよくよく考えてみると、もう私たちは確信犯であって、本当に罪以外の生き方ができなくて、しかしイエス様はそのために十字架にかかってくださった。十字架を見上げるごとに、それは私の罪だということを私たちは知らなければならないということなのだと思います。でそれは何か極悪非道なことをしたとか、そういったことを、非常に分かりやすい罪ですねといえば、ちょっと誤解があるかもしれませんけれども、それだけではなくて、私たちが宗教の名において、あるいは信仰の名においてなしてしまう罪、神を試そうとしてしまう罪、イエス様はそのためにも、むしろそのためにこそ、十字架についてくださった、十字架につくイエス様に投げかけられた言葉、もし神ならば自らを 十字架から降りて私たちを救え、こんな言葉も投げかけられたわけです。イエス様はその十字架についてくださった。改めてですね、イエス様を愛していこう、イエス様を信じていこう、イエス様と共に歩んでいこうという心を神様からいただきたいと思うんですけれども、試したくなる誘惑ですね、それが私たちには誰しも持っているんだと思います。それを、脇に置いて、まずイエス様に信頼してみよう、イエス様にお便りしてみよう、理由はわからないし、説明せよと言われたらしどろもどろでよく言えないけれど、でもこのお方に私は信頼して生きていく、こういう心をですね、備えさせていただきたいと、そんなふうに改めて思いました。さてイエス様はですね、こんないわゆる横島な問いであったとしても、今回は非常にまっすぐに答えてくださいました。イエス様はこのように答えてくださいました。37節、イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。非常にストレートに答えてくださいました。神様を愛そう。ただ、知性的に愛するだけじゃなくて、心を持って愛そう。ただ精神的に愛するだけではなくて、全身を持ってイエス様を、神様を愛そう。神を愛すること、これが第一の戒めだ。こんなふうに語ってくださいました。申命記6章4節からのお言葉だというふうに言われます。ユダヤの人だったらみんな知っている、みんな小さい時から聞いている、そのお言葉をイエス様は語ってくださいました。しかしそれに続いて39節、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。こうおっしゃってくださいました。これはレビ記からの引用だというふうに言われます。19章18節というふうに欄外には書かれてありました。数々ある戒めの中の、おそらくもしかしたら見逃してしまうような一つの言葉だったのかもしれませんけれども、イエス様はこの戒めを第二の戒めというふうに言ってくださって、そして1番2番というそういう順列をつけようとはなさらずに、40節、この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですと言われました。律法と預言者、もう少し簡単に言えば聖書全体がかかっている。聖書を読もうとしてその真理を知ったというならば、この2つの戒めを学ぶことになる、あるいはこの2つの戒めを学ぶことなしに、読み取ることなしに聖書を読んだと言っても、それは聖書を読んだことにならない、こんなふうな意味だと思います。よく説明されるこの言葉に、律法と預言者の全体がかかっているという、このかかっているという言葉はよくこんな説明がされます。それは扉の蝶つがいのようなものだということです。扉は蝶つがいにしっかりとこのひっついていて、自由にぐるぐると動くことができますね。ところがその蝶つがいがあやふやで外れかけていたり、逆にぐるぐる動くことができなくって固まってしまっていたりすると、扉は開いたり閉じたりすることができません。この神様を愛すること、隣人を愛すること、この2つの愛は扉の蝶つがいのようなもので、聖書を読みながらこの2つの戒めに生きよう、生かされていこうとするならば、扉が自由に開いたり閉じたりするように私の人生は自由になるということをおっしゃっていてくださるんだと思うのです。戒めというのはそう守らなければならないというふうにして私や私の人生を縛るというものではなくて、むしろ私や私の人生を自由にしていく、解放していくもの、 それがこの戒めという言葉なんだ。いろんな戒めがあるかもしれないけれども、その戒めの理由といいますか、土台はすべてこの2つに集約できる。神様を愛することと隣人を愛すること、バラバラにするのではなくて、この2つが1つとなっていく。神様を礼拝し、神様を心から愛することが隣人を愛さないことになってしまっているならば、それは神様を愛することというのが本当に神様を愛していることなのかということを振り返っていかなければならない。自分では神様を愛してる愛してると言ってるけれども、誰かを傷つけたり誰かを否定したりすることになっているとすれば、それは本当に神様を愛していることなのかってこう問いかけていてくださるということですね。逆に隣人を愛する、隣人を愛するというふうに言いながらも、神様のことがどこかに行ってしまっている、神様を愛するということが後回しにされているとするならば、それは本当に隣人を愛することになっているか、ただの自己満足や自分の思いばかりが走っているだけではないか。神様を愛するということがない隣人を愛するは、本当に隣人を愛することにはならない。こんなふうにも聞こえてくる言葉だと思います。改めて私は神様を愛するということと、そして隣人を愛するということが一つになっているだろうか、そんなふうなことを考えさせられることでありました。そして、どうしてももう一つのことに触れておかなければいけないですね。イエス様がこのレビ記を引用されたときに、まっすぐに引用されたわけですけれども、もう一度39節を見しておきましょう。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。自分自身を愛するように、自分自身のように愛しなさい。自分を愛するという言葉が書かれています。自分を愛するというと、何かこう自己中心にわがままになるというふうなことを想像してしまいますが、自己中心やわがままというのは自分を本当に愛することではないですね。むしろ自分を破壊してしまうことだと思います。ご飯の前にポテトチップスを食べたいという子どもにポテトチップスを無限に与えるならば、それは愛していることではないと思いますね。自分自身がそのような気持ちになったときには、本当に自分を愛するというのはここで我慢することだということを学んでいかなければならないんだと思いますが、まあ、それはそれとして、本当に自分を愛するということはどういうことでしょう。神を愛することと隣人を愛すること、この二つが一つとなっていく。そこに私たちは健やかな人生があるけれども、そこにもう一つ自分を愛する、自分自身を愛する愛というのが語られている。そうすると、神様を愛することと隣人を愛することと自分自身を愛すること、健やかに愛すること、この三つは互いに深く関わり合って一つとなっていくところに私たちの健やかな人生がある。こんなふうにも語られているように思うのです。私たちは自分を愛しているでしょうか。自分は本当に自分を愛しているのかというと、自分のことは好きだなと思う時もあります。この間も散歩をしながら、植木等の俺についてこいというのを口ずさみながら散歩をしていたんです。これ素敵な歌ですよ、皆さん知ってますか。金のないやつは俺のとこに来い、俺もないけど心配するな、見ろよ青い空というふうに続くんです。散歩のテーマソングにはバッチリなんですけども、まあ、それはどうでもいいんですが、自分というのは本当に愛さなければならないというふうに自分を思うんですけど、しかしふと振り返って、なんであんなこと言ったんだろうとかですね、なんであんなことしてしまったんだろうという、まあ、そんなことは私たちは大なり小なり持って生きています。もう本当に自分は自分に対して愛想尽きた、まあ、こういうふうながっかりすることもたくさんあるのです。 でもそういう私を愛しましょうというふうに言っていてくださる。間違いも犯すし、失敗もいっぱいしてしまう。これからもそうなんです。けれども、そういう自分を愛そう。なぜなら、神様が愛してくださったからだって言うんです。自分も見捨ててしまうような愛想を尽かしてしまうような私をイエス様は十字架にかかって命を捨ててくださった。よみがえって共にいようと、いやもう私と一緒にいたくないですというふうな私であったとしても、あなたと世の終わりまで一緒にいると約束をしてくださった。ああ私はなんと神様に愛されているのか、じゃあ私も勇気を出して私を愛していこう、それは私の過去をもう受け入れていこう、過去を愛していこう、否定するのではなくてこれも私なんだ、今の自分を受け止めていこう、これから生きていく私どんなになっていくかわからないけれどもそれも私なんだ、この私を神様はその御手の中に置いていてくださる、じゃあ私も勇気を出して私を愛していこう、こうさせていただいてね、初めて私たちが隣人を愛する愛が本物になっていく、健やかなものになっていくというんです。もしこの私を愛するということがなくて、いつまでも私を否定している中で隣人を愛そうとすれば、隣人を愛することによって私がいかに愛されているか、私がいかに大事な存在かということを証明しようとしてしまいます。誰かを愛することが自分が大事な存在だということを証明する技になってしまう。こんなことで隣人を愛しだしたら、隣人は生かされるどころか破壊されていってしまいます。共依存の中に縛ることにもなるだろうし、逆に自分への愛が返ってこないならば恨みつらみにすぐに変わってしまう。すべて自分が満たされていないから、その穴埋めのための作業となっていってしまう。確かに隣人のために何かをしたり、何かを愛の言葉を語っているかに見えるけれども、最初に学びました試すための言葉になってしまう。これは不幸なことだと思います。健やかな生き方は生まれない。ですから神様を愛すること、そしてその愛に本当に私が満たされていくこと、そしてその満たされている私の中からそれこそほとばしり出るように、もし何かを語り何かをさせていただける時があるとすれば、自分にできることをしていこう。喜びのうちに隣人への愛に生きていこう。こんなですね、招きをイエス様は私たちにしていてくださるのではないだろうか、そんなふうなことを改めて思い巡らしました。お祈りをしたいと思います。恵み深い天のお父様、あなたを試そうとしてしまう悪魔のような罪を犯す私をどうか許してください。そのために十字架におかかりくださいました。どんなに愛していてくださるのか、その愛に改めてお出会いさせていただいて、神様初めて自らを受け入れ、自らを愛するものと変えられると招いてくださいました。満たされた私、そのうちにどうか隣人への愛に使わせてくださるように、なすべきことはわずかであろうとも、大きな技であるか小さな技であるのかは一切関わりなく、そこに神様からの愛があるかどうか、愛に満たされ喜びに満たされてなさせていただいたかどうか、それこそが問われていること、そんなふうに思い巡らしました。神様どうぞ新しい週間もあなたの愛のうちに前進させてくださるようにお願いをいたします。 共に歩む愛する方々の上にも主が届いてくださり、このあなたの愛に満たされたお互いとなり、健やかな人生に前進していくことができるよう助けてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。しばらく黙祷いたしましょう。